商医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ眼科診療、昭和から令和への進歩の24回目、視神経炎と題して、神戸大学眼科教授中村誠さんにお話しいただきます。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんです。
中村先生、本日は視神経炎のテーマでお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
まずはじめに、その視神経炎とは一体どういったものなのかということについて教えていただけますでしょうか。
はい、まず神経といいますのがですね、そもそも何かといいますと、我々、目玉でものを見ているように思いますけれども、目に映った景色というのが脳の方に送られていって、脳の方でものを見ていると認識するわけですね。その目玉と脳をつなぐ、一種のケーブルですね、これに相当するものが視神経というものでございます。で、結局、そこの神経に何らかの不具合がありますと、せっかく外から目の中に景色が映っても、それが脳の方に送られなくなると。ということで、結果的には見えないという形になるわけです。で、この視神経が不具合を起こす一つの原因が、この視神経炎という、文字通り、その視神経という目と脳をつなぐケーブルに炎症が起こってしまうと。いうことですね。炎症が起こるために、本来のその視神経の機能が損なわれるという病気が、視神経炎と、ざっくり言いますとそういう形になるかなと思います。
炎症性の、脱髄疾患みたいなものと考えてよろしいんでしょうか。
そうですね。それが後ほどちょっと出てくるかもしれませんが、その視神経の分類にも含まれてきますけれども、その視神経というのが、一種の電気ケーブルみたいなもんですから、漏電しないように、そういう、髄鞘という、鞘ですね。それがこう包んであって、で、目の電気信号を脳に伝えていくわけで、で、その鞘が、剥がれていけば、これが脱髄ですね。で、漏電が起こって伝わらなくなるという、そういうタイプのものと、そうじゃなくって、その中のいわゆる電線そのものが炎症を起こしてしまうと。いった場合、これは別に、その髄鞘が剥がれていなくても、その神経のより内部そのものが炎症を起こしてしまうということもあります。二通りありますですね。
その分類を少し詳しく教えていただけますでしょうか。
はい。2022年に、国際的な神経炎の、診断分類というものが提唱されておりまして、で、そこで言われているものとしましては、いわゆる、先ほどおっしゃられた、その、脱髄といいますか、神経の鞘が、剥がれていってしまうようなタイプのものですね。そういったもの。それから、そうでなくって、何らかの自己免疫疾患ですね。免疫性に異常が生じて、その神経の中の、いわゆる電線そのものですね。それが炎症を起こしてしまうようなもの。それから、いわゆる何らかの感染ですね。ウイルス。あるいはそのウイルス感染を抑えようとするいろんなワクチン等ですね。そういった予防接種等、が引き起こすことによって起こる、いわゆる感染性のもの。これも結果的にはその脱髄になるんですけども、その明確なそういう感染がある。ということが分かっているものと、大体、大雑把に分けますとですね、そういった3つに分類されるかなというふうに考えられています。
なるほど。それではその視神経炎の具体的な症状とかですね、所見を教えていただけますでしょうか。
はい。視神経炎、非常に典型的なパターンですと、まずは当然神経が障害されますので視力が落ちて、 まあ、ものが見づらくなると。あるいは我々はその真ん中でものを見ていると視力が落ちるわけですけど、真ん中見ていてもその周辺の部分ですね、の景色も見えていると思います。そういうのを視野と言いますけれども、その視野が欠けてくる、視野欠損というものですね。ってことが生じてきます。それが、まあ、片目に起こる場合と、両目に起こる場合とありますけれども、基本的にはその視力低下と視野欠損というものが2つの2大症状になります。その時に炎症が起こっている場所が、割と眼球の近くにある場合には、眼球を少し動かした時の痛みですね、も生じる。眼球運動時痛というものも生じると、ことがあるというふうに言われています。ですから、まあ、視力低下、視野欠損、眼球運動時痛というのが、まあ、主な症状になろうかというふうに思います。
はい。その、いろんな試験、テストの異常所見とか、そういったものはいかがでしょうか。
そうですね。通常のいわゆる視力検査で、当然視力が落ちると、うん。先ほど言いました視野検査というのを行うことで視野も落ちます。うん、もっと簡便な方法としましてですね、まあ、医師が患者さんに対して、こう、光を、まあ、眼科って基本的に暗い部屋で暗室で検査するんですけど、うん、暗い部屋で、まあ、片目ずつに交互にですね、光をこう当てるんですね。で、いわゆるこの瞳の動き、これを観察するわけですけど、うん、まあ、正常であれば同じ光量の光を交互に、振って、当てれば、当然同じ量の光の刺激ですから、同じように瞳孔は縮んでいるはずなんですね。うん、ところが、片一方の方の視神経炎が起こっていますと、うん、そっちに同じ光の刺激を与えているにもかかわらず、瞳が広がってきてしまう。バーッと。で、また反対側に振ると、反対側は縮むと。まあ、こういうふうにこう、光を交互に動かして刺激する方法を、まあ、交互点滅対抗反射試験。とちょっと難しい言い方で言うんですけども、うん、まあそういったところに、起こってくる瞳孔の反応の変化というものが、うん、まあ主な検査所見、うん、非常に簡便なですね、検査所見になるかなと思います。
はい、多発性硬化症などの、まあ、初発症状として出ることもあると聞いてるんですが、そのあたりを少し教えていただけますか。
はい。まあ多発性硬化症と言いますのは、いわゆる中枢神経と呼ばれる部分ですね。そこのところの、まあ、いわゆる脱髄という、まあ、先ほど言いました、鞘ですね。が、起こることによって、まあ、脳の様々な場所、空間、あるいはそれから、何度も起こるということで、時間的に症状が多発するので、多発性硬化症というふうに呼ぶわけですが、その、まあ、眼球の成り立ち自体がですね、これもともとその脳が、まあ、お腹の中に赤ちゃん胎児でいるときに、発生してくる過程でですね、脳の一部が、まあ、一種の出窓のように、ニョキニョキとこう、まあ、カタツムリの目みたいにこう伸びてくると。で、その結果として眼球というのができてくるということから、もともと中枢神経の一部なんですね、視神経が。ですので、その、先ほど言いました、その中枢神経の、様々な場所が、時間的にも空間的にも脱髄を起こしていくという、多発性硬化症の一つの、部分症状として、視神経に炎症が起こる、脱髄が起こるということで、多発性硬化症の一つの症状、疾患に入ってくるということになりますね。はい。
次に、その、いろんな自己抗体、特異な自己抗体なども出ることがあるんでしょうか。
そうですね。まあ、それが非常に今、特にアジア系でトピックになっているところでして、いわゆるその、欧米、まあ、白人社会では先ほどおっしゃられた多発性硬化症というのが視神経の主な原因であったわけなんですけども、どうもその今世紀に入ってぐらいからですね、どうもその白人で見られたような、臨床経過とか治療の反応性というのはどうもアジア人は違って、予後が悪い。例が多いっていうのが分かってきました。で、それがいろいろ調べていきますと、今おっしゃられたその自己抗体というものが、起こって、その結果その、神経の鞘ではなくって、その神経の中の電線そのものに対して、いわゆる自己免疫疾患といいますね、自己抗体というのができてくるということが、特にアジア人、日本人含めて多いことが分かってまいりました。で、その代表的なものが、アクアポリン4抗体という、このアクアポリンというのは水チャンネルなんですけど、水分子を通過させるものなんですけども、それに対する自己抗体ができて、このアクアポリンというのはその神経の中の電線 を、まあ、取り巻くグリア細胞というのはですね、神経細胞を直接支持している細胞ですね、栄養を与えたりとか、そのグリア細胞がアクアポリン4というものをたくさん発現しているんですけれども、そのアクアポリン4に対して、まあ、抗体ができてしまうというパターンと、でもう一つ有名なのはですね、そのグリア細胞も二つに分かれまして、今言いましたのはそのグリア細胞の中のアストロサイトと呼ばれる細胞なんですけどね、それに対して、たくさん発現しているアクアポリン4に対する抗体ができる場合と、それからもう一つオリゴデンドロサイトというのがあるんですね。難しい名前ですけど、このグリア細胞に対する一種の抗生成分に対する抗体ができる。これがですね、ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパクって長いんですけど、ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパクというのがありまして、これ、まあ通常略してモグって言うんですね。MOG、モグって言うんですけど、このモグに対する抗体というのができて、その結果、オリゴデンドロサイトというグリア細胞が障害されてしまうというパターンですね。この2つですね。
なるほど。はい。それでは最後に治療のことをちょっとお伺いしたいんですけども、
はい。
まあ、基本的には、まあ、ステロイドが中心になるんだと思いますけども、
はい。
最近の注目としては、分子標的薬なども使われるようになってるんでしょうか。
そうですね。おっしゃられますように、急性期の場合には、基本的にはステロイドのパルス療法というのが、うん、これは多発性硬化症のような脱髄病変であっても、うん、先ほどのアクアポリン4とかモグのような場合の、いわゆる神経、脊髄炎というパターンですけど、そういった場合でも、うん、急性期にはまずステロイドのパルスを行います。で、多発性硬化症の場合は大抵それで良くなるんですけども、うん、そのアクアポリン4とかですね、うん、で起こってくる神経脊髄炎と呼ばれるような場合はそれでは治らない場合があって、うん、その場合には血液浄化療法といって、うん、まあ、血小交換ですね、うん、をしたり、あるいは免疫グロブリンの大量静脈注射といったことをして、うん、中の抗体を取り除くってことをしないといけません。でそれがうまくいったとしても、抗体を取り除いてるだけなので、また抗体を新たに作ってきてしまうということで、うん、免疫を抑える免疫抑制をするお薬が必要になってきます。うんうん、でその時に、特にその神経脊髄炎、アクアポリン4抗体陽性の神経脊髄炎の時に、非常に最近ですね、ここ本当に5、6年でですね、次々と、まあ、今だいたい5つぐらいの、うん、分子標的薬というものが非常に、よく再発を抑える、うん、というものが相次いで、発見され、保険証にされていると。
わかりました。
いうことになっております。はい。
はい、中村先生、本日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
シリーズ、眼科診療、昭和から令和への進歩の24回目、視神経炎と題して、神戸大学眼科教授、中村誠さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。